今日はマルコの福音書の8章です。このところにはイエスこそ誠の救い主のことが記されてあります。一節を見ますと、再び大勢の群衆が集まっていたとあるわけですけれども、以前も多くの人たちが集まり、また空腹になったということがあったわけですけれども、この時でも再び人々が空腹の状態にあることが出てきます。その時にこのパンはいくつありますかと、5節を見ると弟子たちは7つあります。6節を見ると、それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、配るようにと弟子たちにお与えになった。以前は5つのパンであったわけですが、ここでは7つのパン、数は違うわけですけれども、しかしイエス様は同じようにパンを取り、そして感謝の祈りをお捧げて裂いて配ると、それは増えていったわけです。8節に群衆は食べて満腹したとあるわけです。もうすべてのものが満たされた。そして7つのカゴになった。先のカゴとそしてここのカゴは実は大きさが違うわけです。ここのカゴはもうそれこそ綿花を収穫するような非常に大きなカゴというようなことで、数は12から7つに減ったとしても、もう大きさで言うならば非常に多くなってきている。しかしこのことはまさに奇跡であったわけです。ところが11節にパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求めとあるわけですけれども、まさにこの4000人の人たちの空腹を満たすというのはもう奇跡以外の何物でもないわけです。それどころか前にも5000人以上の人たちの空腹を満たした、またその後でも目の見えない人の目を癒される。じゃあそれは奇跡でなくて何なのかということになるわけです。なぜこのパリサイ人たちは何回もそのように言っているのか。それは17節のところにイエス様はこの心を固くなにしているのですか。この心の固くなさのゆえに彼らはいくら奇跡を見ても信じることはできないわけです。12節のところに、この時代はなぜ印を求めるのかとイエス様は言われますけれども、いくら印が示されたところで心を固くなにしていては全く受け入れることができない。地面の硬いところに種がまかれても、それは中に入っていかないで、サタンがやってきてその種を取って食べてしまったということと同じことであるわけです。心が柔らかくなって、そして御言葉を受け入れない限りは救いに導かれることはできないわけです。そしてイエス様は15節を見ると、パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさいと言われたわけなんですが、これはパンのことを言ってるのではなくて、パリサイ人の教え、またヘロデ党の人たちの考えということを言われているわけです。パリサイ人たちは外面だけを繕って、そしてまた律法を守って、それをやっていれば天国に入れるだろうと思う人たちであったわけですけれども、しかしそういう外面だけ立派なことをやっても実は天国には入れないわけです。またヘロデ党の人たちは、まあ言うなれば世俗主義、もうこの世の力、この世の権力を持って自分たちが幸せになるということを求めていた人たちであったわけですけれども、しかし私たちの命っていうのはこの世が全てではないわけです。やがては神の前に出て裁かれる、そしてその後に永遠が決まるということであるわけです。私たちは 今の時代においても立法主義や形式主義、そしてまた世俗主義、もうこの世が全てというような考えには気をつけなければならないわけです。私たちは心を柔らかくしてその真実を悟らなければならない。そしてこの悟るということに関して、その後に目の不自由な人の話が出てくるわけですけれども、23節にイエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。24節に、すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。まだこれははっきりと見えなかったわけなんです。イエス様は一度その両目に唾をつけて、そして、見えるようにされたわけですけれども、はっきりと見えない。ところが25節のところに、それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。なぜこんな二つのことが出てきてるんだろうか。実はこのすべてのものがはっきりと見えるようになる、まあ、私たちはイエス様を信じて、そしてバプテスマ、洗礼を受けたわけです。じゃあ全部のことが分かったのか。多分すべてのことは分からなかった。なんでこんな記事が出ているのか。実は私たちは聖霊によらなければすべてのものがはっきりと見える、分かるというところまで行くことはできない。確かに救われてはいるわけですけれども、しかし漠然としか分からないわけです。バプテスマのヨハネはイエス様のことを、この方は聖霊によってバプテスマを与える方だということを彼は言いました。彼は水のバプテスマを授けていたわけです。しかし残念ながら、実はバプテスマのヨハネは悔い改めのバプテスマを授けることはできても、聖霊によるところのバプテスマを授けることができない。まあ、心を固くなにしている、また悟らない。実はそれは聖霊が働かなければわからないということであるわけです。もうこれは理屈の問題ではなくて信仰の問題であり、やがてはあの弟子たちもペンテコステの時に聖霊が下って、そしてもう大胆にもう人々のところに行って、イエス様の十字架を語る、それはまさに聖霊の働きであるわけです。そしてまた私たちも、実は25節にあるように、目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようにならなければいけない。残念ながら弟子たちはこのことはまだこの時点では分かってはいなかったわけです。そのことは27節に、人々は私を誰と言いますかという時に、ペテロは29節で、あなたはキリストです、明確に彼は答えているわけなんです。ところがイエス様が31節で十字架復活のことを弟子たちに教えられた時に、32節を見ると、ペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。いさめ始める。いや、そんなことは絶対にありません。あってはなりません。だから彼はイエス様の十字架、復活、理解できていなかったわけです。イエス様は確かに、あなたこそ神の子です。ところが十字架にかけられる、そして死の中へ蘇られる、もうそれは彼の考えをもうはるかに超えていたものであったわけです。まあ言うなれば、彼はまだ悟ってはいなかった、分かってはいなかった。ですからやがてイエス様が十字架にかけられるときは、彼は3回否定するということがあった。 ということであるわけです。33節のところにイエス様はペテロを叱られたわけです。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。非常に厳しい言葉であるわけです。いくらあなたは生ける神の子キリストですと言っても、十字架と復活がなかったら私たちは救われることはできないということです。重要なことはこの神のことを思わないで人のことを思っている。この世の人は人のことを思うわけです。また弟子たちもこの当時はこの神のことを思うってことが分からなかった、目が開かれていなかった。しかしイエス様ははっきりとこの31節にある多くの苦しみを受ける、そして3日後によみがえられなければならないということをもう明確に語られたわけです。そしてこのことはまさに34節に、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、もうそのことが大きな問題になるわけです。イエス様を信じて救われた、でも困難が出てくるわけです。十字架を追わなければならない、なんで自分がこんな目に遭わなければいけないのか、神様は信じたんだから何でもいいものが与えられる、そう私たちは思うんですけれども、実は信仰っていうのは自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさい、それがもう信仰の本質であるっていうことです。救われただけだっていうのはもうぼーっとしか見えない、人が木のようにしか見えないような状態であるということであるわけです。そして困難にあった時に本当にこの十字架の意味、また復活の意味が実は私たちはご聖霊によってわかる、それがわかるかわからないかということによって私たちの神様が与えてくださる豊かな恵み祝福っていうのは以前とは全く異なるものが出てくるわけです。このことは36節に、たとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか、この世のものと自分の命、本当にどちらが大切なのか。イエス様はもし自分の手足が罪を犯すならば手や足をもう切り捨てて、そして五体満足で永遠の滅びに行くよりはもう手足を切り取ってそして天国に入った方がいいということを言われたわけです。そのことはやはり私たちは悟らなければならないわけです。たとえ手や足を私たちがこの世で失うことがあっても、復活の時には私たちは栄光の姿に変えられるということをイエス様は約束されたわけです。だからイエス様に従っていくっていうのはまさに十字架を追って従っていく、そしてやがての時にはその真実は必ずわかるわけです。ですから私たちはイエス様に従っていくのか、それとも人間的なパリサイ人やヘロテ等の人たちのような考え方に陥っていってしまうのか考えなければいけないわけです。37節には、自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか、残念ながら私たちには差し出して自分の命が贖われるってことはできないわけです。だからこそ神の御子がもう一切を捨てて自分の命まで捨てて十字架にかかり、そして死の中からよみがえられた、もうこのことを信じる以外に私たちの誠の救いはないということであるわけです。そしてイエス様はこのことを実現してくださった、命を捨てて私たちに永遠の命を与えてくださり、また私たちは天の御国で生きることができるようになったということであるわけです。なぜ多くの殉教者が出てきたんだろうか、どうして自分の命をあの過去の時代において命を捨てる人たちが 多く現れたのか、それはイエス様の十字架の意味が分かっていた、そして復活を信じていた、すべてのものがはっきりと見えた。最初の殉教者ステパノも天が開かれて、彼はイエス様の姿を見たときに全部を委ねて自分の命さえも差し出していったということであるわけです。願わくば私たちもその神の真実が見ることができて、また私たちもこのイエス様に従っていくものでありたいと思います。